まず今そうすると、ね、Early Childhood Education エデュケーター
エデュケーション
このお仕事をしてどのくらいなんですか？
ニュージーランドでは私は2009年に卒業して、うん、9年から働いてたので、はい、もう2009年
あと7年
あ、ごめん、間違えた。
1999
年2003年に卒業して2004年の1月から働いてるので、はいはい、それ娘が生まれた年でした。
あ、それは大事な大事な
2009年そう、
だから2004年だからもう13年
12年
ぐらいですね。そのお仕事って、まあ、今ねその資格名とかもちゃんともらいましたけど、うん、日本でいうところのっていうことで例えば幼稚園の先生とかって話ありましたけど、うん、はい、厳密に言えばそのなんか違いというかいろいろ至るところで違うことってあると思うんですけど、うん、なんだろう、まあ、全然違うっていうこと例えばどんなことあるん
ですか？職業として、
職業としてまずそうですね、職業として
職業としてだと、まあ、教育方針もまるで違うんですけど、うん、日本だとだいたい幼稚園は1クラス30人、うん、担任は1人、うん、でそれが何クラスもある、はい、同じ学年で何クラスもある感じで、こっちは私が今勤務しているところは4歳児の1クラスがあって先生が4人いるんです、
うん、確かに実は僕ね昨日かちょっとお邪魔してきたんですけど、そうですね、そういう感じだった。
そうで大体国で定められてる比率っていう先生と子どもの比率が1対10なんですね。
へえ、
それが最高か、
はい、
うん、多すぎて12、
はい、
でうちの会社、まあ、会社系列の幼稚園なので、うんうん、そこだと1対8を目指して。
すごい、
うん、
それはすごいな、
うん、でまだ誰かしらほらランチに行ったり、はいはいはい、コーヒーブレイクに行ったりするので、うん、3人必ず先生はフロアにいなきゃいけないですよ。
ちょうど僕が昨日の光景を思い出してるんですけど、うん、そうすると何だろう、日本風に言うと担任はが本当に4人でフラットなのか、うん、そうやってもその副担任みたいな感じがあるのかとか、その日によってそれが変わるのかとか、どういう感じ？
それは私が一応主任を今やらせてもらってて、
はい、
4歳児のクラスでは、うん、で先生あと3人いるんですけど、うん、まあ職業内容はまあ日によって、まあ、平等にやろうってことになったので、うちのクラスでは日割りを変えていって、毎日今日は中のアクティビティをする人、うん、で明日は外とか、
はい、
次は食事係とか、そういう感じで毎日回ってから暇しないように、
うん、
楽しくみんなできるように考えながら、
今は気になったのはマリさんがうちのクラスではって言ったっていうことは、うん、そのクラスそのクラスその主任とかによってやり方が違う、
うん、同じセンター、今私が勤務してる幼稚園の中にも4クラスあるんですけど、はい、まあ、その中に1人ずつ主任がいて、はい、その主任とそのチームの方針で一番合う方法でそれぞれやってるので、はい、うん、そういうシフトみたいなのがないクラスもあるし、うん、なくてもう勉強永遠にやるクラスもあれば、
なんでここにいるかってことですよね。
そうですね、
ね、その日本で例えば幼稚園の先生をやりたかってやっててもよかったっていうのもあるかもしれないし、うん、時間たっぷりあるんで、遡れるところまで遡っていただいて
初め遡れば、そうですね、高校生ぐらいかな、中学高校は全然私勉強好きじゃなくて、は
い、日本にいたんですよね。
日本にいました、
はい、
で全然好きじゃなくて、うん、遊んでばっかりいたんですけど、
はい、
まあ、大体高校で進路どの子のみんなもざわざわ動き出して、うん、はい、そうなった時に私はもう漠然と何がしたいかって考えた時は、うん、やっぱ父の影響があって、
お父様、
うん、なぜか英語が喋れるんですね、あの人ね。
あ、そうなんですか。お父様はなんか海外でお仕事するような方なんですか？
輸入関係の仕事をしてます、貿易関係の仕事をしていて、で外人から家に普通に電話がかかってきたりして、はい、で私もその頃まだ小学生、うん、中学生で、
うん、
なんて言ってかよく分からず、うん、悔しいなと思いながら過ごしていて、で高校の時に私クラスを
悔しいなだったんだ。すごいなじゃないんだ。
いや、すごいじゃない。悔しかった。そう。
お父さん聞いてますか？
聞いてそれでまあそれがどっかにあったんでしょうね、うんうん、思い返して私一体何やりたいんだろうって考えた時に、うんうん、あ、やっぱ外に出て世界を見てみたいなと思ってましたね、うん、英語でコミュニケーション取れるようになりたいと。
うん、うん、そうするとそのお父さんなぜか英語って言ってましたけど、今の話を聞く限りでは なんか世界の股にかけてこういろんなとこ行ってたとか、それこそマリさんも含めてみんなでちょっとなんだろうな、家族で外国に住んでたことがあったとか、そういうわけじゃない。
ないです。
でもどっか一緒に連れてってもらったとかはあったんですか。
海外は私ないですね。高校2年生ぐらいの時に初めてアメリカ行って、うんうん、それだけただの旅行ですけど。
例えばお父さんとかお母さんとかから、うん、なんか、うん、あの将来世界があれだから攻めていくぐらいやっていくよとかも別に言われない。
それは特に言われなかったんですけど、うん、でも私あの兄が2人いて、はい、私たち3人とも外国人に呼ばれやすい名前といって、うん、上はジョー太郎の、うん、でジョーって呼ばれるよね。真ん中はケン太郎で
ケン、
うん、で私はマリでマリアのマリで、
そうか、
そう呼ばれやすいようにとはつけてくれたみたいなんですけど、うん、
じゃあね、さっきも実はインタビュー前にというか少しいろいろ情報を得てるんですけどね、あのご兄弟も結構国際的になられて、
あ、いえいえ、
でお父さんとしては戦略を立てたわけじゃないですけど、
そうですね、
結構まんまと、
そう、
そうか、じゃあ嬉しい
んですか、ね、
そうか、
うん、そうなんですよ。そうだからまあ高校の時に、うん、進路を真剣に考えた時に、うん、行きたいって両親に話したら、うん、母と特に母と担任の高3の時の担任の先生に強く短大だけは行っておけと、
うん
うん、日本でもしかしたら就職する時にやっぱり高卒と短大卒とか、ね、うん、自分のために、うん、あの行っといた方がいいからということで、はい、でそれはまあ承諾して、で英語科と幼児教育科って立教短期大学って、
はい、
上学院短期大学ってあるんですけど、英語科は英語全然勉強してなかったので行けなかったですね
あ、そもそも
そうだけど、そう、じゃあつってもう消去法でなんですけど、はい、幼児教育に行くことになって、それがもう運命の分かれ道。
あ、じゃあどちらかというとその幼稚の先生というよりも、うん、
英語
の海外、
その
時そっち歩きなの、
全然強かったその時は。
じゃあタラレを言ってもしょうがないですけど、それでもしもうちょっと英語頑張って当時できてて、その英語の方行けてたら違う職業だった。